ローマ人への手紙の8章14節を読むところから学びに入ります。ローマ書の8章の14節ではこう教えております。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神様が神の霊で導きを与えるやり方というものは主に5つのやり方があるんですけれども、今日はその5つ目、夢でもって私たち神の家族のものに導きを与えるという点に進みます。心理学者などはどういう理由で夢を見るのかということについていろいろの学説を立てております。心理学者が立てている学説をここで解説をする必要はないと思うんですけれども、実は神様は夢を通して私たちに導きを与えるということがあるんです。夢という夢は全部神様が私たちに導きを与えるために見させるものとは言えないと思うんですけれども、少なくとも夢の中には神様が神の民に導きを与えるために見させているものがあるんです。まずこの点を聖書で証明いたしましょう。民数記の12章を開けていただきましょう。民数記の12章の1節から読んでいきましょう。民数記の12章の1節から読んでいきます。こう書いてあります。これ話の途中からなんですけれども、民数記の12章の1節から読みます。その時ミリアムはアロンと一緒にモーゼがめとったクシュ人の女のことで彼を非難した。モーゼがクシュ人の女をめとっていたからである。これ異邦人の女です。彼らは言った。主はただモーゼとだけ語られるのでしょうか、私たちとも話されるのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。さてモーゼという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。そこで主は突然モーゼとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。2人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーゼとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口ので語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーゼを恐れずに非難するのか。私あなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中で私の心を知らせる、夢の中でその者に語る。現在我々一人一人預言者なんですよ。夢の中でその者に語ると言っている。一番初めに質問となるのは、神様が見せる夢というものの目的は何なのかという点ではないかと思うんです。どういう目的で夢を通して導きを与えるのか。神様は夢を通してあなたが裕福になる道、裕福になる方法、裕福になるやり方を教えてくれるんです。あなたが夢で知らされたものを、夢で導きを与えられたものを大切にして、一つの基準に従ってその導きの通りの行動を取るならば、あなたは経済的に裕福になるんです。金持ちになれるんです。この点から神の霊はどのような導きを与えるのかという学びに入ります。たくさんの具体例が聖書にあるんですけれども、そのうちのいくつかを引用してみたいと思います。まず最初、アブラハムの一人子イサクとその妻レベカとの間に双子が生まれております。エソーとヤコブという名前のものです。で、双子の弟ヤコブは夢でもって神様からいろいろなことを知らされております。これから聖書をたくさん引用しますから、皆さんどこを引用したのかだけ書き取っておいて、後で家に帰ってから読み直しをしていただきましょう。まず創世記の28章の10節から読んでいってみましょう。創世記の28章の10節からいきます。その前の出来事は皆さん家に帰ってから読んでいただきましょう。こう書いてあります。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、これを枕にしてその場所で横になった。 そのうち彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしていた。そして見よ、主が彼の前に、彼の塊に立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてこう言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私は石の柱として立てたこの石を神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。どうしてこういうふうになったのかというと、実はですね、このヤコブは双子の兄さんエソと仲が悪いんです。だから母親のレベカは自分の兄のラバンのところに逃げていくようにヤコブに勧めたわけです。つまりヤコブから取ったらおじさんラバンのところに行くようにしました。おじさんラバンのところにはラケルという娘がいたんです。ヤコブにとったらこれは姪になる人のわけなんです。大変美しい娘でヤコブが好きになっちゃった。だからおじさんラバンにラケルと結婚させてくれと申し込むんです。おじさんラバンは結婚させてやるけれども、その代わりに7年間おじさんのところで働けと言うんですよ。ヤコブは7年間働きました。給料なしで。結婚式の夜、おじさんラバンはこのヤコブが好きだったラケルではなくて、上の娘レアと結婚させてしまうんです。レアは美しくなかったもんだから嫁に行くことができなかったんですよ。結婚式の一夜が過ぎてからヤコブはラケルと結婚したんではなくて姉さんのレアと結婚してしまったことに気づくんです。だけどもう遅いわけです。でおじさんラバンはヤコブに向かって、もう7年間働くなら、しかも給料なしで羊の世話をするならば、下の娘ラケルも嫁にやると言い出すんです。ヤコブはもう7年間おじさんのところで働きました。それほどのことをしてもラケルを嫁さんにしたかったんですよ。嫁さんにしてから7年間働いています。創世記の29章を見ていただきましょう。だんだんここから深刻な話になってきます。創世記の29章の9節から読んでいきましょう。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、この自分の家から逃げてきて、兄さんのエソーから逃げてきたときの話です。ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ました。それでヤコブはラケルに口づけをし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類でありレベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くと、すぐ彼を迎えに走っていき、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親戚だからと言ってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには2人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。その先です。 ヤコブはラバンに申し出た、私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいんです。そこでラバンはその人のそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かしたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルバを彼女の女奴隷として与えた。朝になって見るとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。なんということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは彼女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼の妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。話をちょっと止めましょう。これでもってですね、子供がたくさん生まれてからヤコブが一体どうしたか。創世記30章の25節を見ていきましょう。途中これ飛ばします。皆さん後で読んでくれるもんとして飛ばします。25節いきましょう。30章の25節です。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻や子供たちを私に与えて生かしてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えて私の働きをよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくれたことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったのかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私は自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあげようか。ヤコブは言った。何もくださるにも及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れをみな見回りましょう。その中からぐち毛とまだら毛のものを全部、羊の中では黒毛のものを全部、ヤギの中ではまだら毛とぐち毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、その正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にぐち毛はまだら毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるんです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。35節。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ギとブチゲとマダラゲのメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出し、自分の息子たちの手に渡した。つまりみんな持っていっちゃったんです。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。お分かりのようにですね、ヤコブは独立したかった。自分のうちと財産が欲しくなった。それに対しておじさんラバンに向かって要求したものは、おじさんラバンがお前の望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払うと言っているのに、もう一度31節言いましょう。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見守りましょう。その中からブチゲとマダラゲのものを全部、羊の中では黒毛のものを全部、ヤギの中ではマダラゲとブチゲのものを取り出してください。それらを私の報酬としてください。そしたらおじさんダバンがどうしたか。そのものを全部取り出しちゃって、自分の別の他の息子に渡して、3日間の道のりある離れたところに連れてきちゃった。長年のただ働きがこれで正当に償われるかどうか。ところがですよ、30章の37節からその先読んでいってみましょう。どうだか、今の読んだ先を言います。37節です。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは 枝の前で盛りがついて、しまげのものやぶちげのもの、まだらげのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのしまげのものと真っ黒のものには向けて向いておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強い者の群れが盛りについたときは、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところで継がした。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとあった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダをロバ等を持つようになった。つまり裕福になったんですよ。さあ、ここで質問なんです。どういう理由で、どういう方法でもってヤコブはこれだけ裕福になって、なることができたのか。どういう理由でブチゲの羊、ブチマダラゲの羊をおじさんダバンからもらうことでもってヤコブは裕福になっていったのか。おじさんラバンはこれを最初からもう分けといてヤコブに渡さないようにしてたんですよ。でどうしたのか。どういう理由でヤコブはこのようなおかしなやり方でもって裕福になっていったのか。創世記の31章を見ていただきましょう。一節から読んでいます。ヤコブが種を明かしました。さて、ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこれ全ての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようでないのに気づいた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやって、ラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。なのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。着中ではですね、直訳柔道と書いてある。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がブチゲの者は皆あなたの報酬になると言えば、全ての群れがブチゲの者を産んだ。またシマゲの者はあなたの報酬になると言えば、全ての群れがシマゲの者を産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくらはったのだ。群れに盛りがついた時、私は夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木はシマゲの者、ブチゲの者、またマダラゲの者であった。そして主の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いが言われた。目を上げてみよう。胸にかかっている親指は皆しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立ったんだ。さあ立ってこの土地を出て、あなた生まれ故郷に帰りなさい。どういう理由でヤコブ君のおかしなことをして裕福になったのか、分かるだろうと思う。神様が夢の中でどのようにすれば財産を増やすことができるのかというやり方を教えたんですよ。ヤコブはその指示の通りにしたからなんです。もう一つ別の答えを出しましょう。このヤコブが後ほどにこれはイスラエルという名で呼ばれるようになったんですけども、神様から指示を受けてイスラエルという名前を呼ぶに変えたんだけども、合計12人の子供ができました。この子供たちが後ほどになると各々独立して自分の部落を作り、イスラエルの十二部族と呼ばれるものになったんですけれども、その中の一人にヨセフという名の息子がいたんです。このヨセフは夢を通して神様からいろんなことを教えられております。ちょっと調べてみましょう。創世記の37章の創世記の37章の一節から読んでいってみましょう。こういうことなんです。創世記37章の一節からいきます。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、ヤコブのこれは11番目の息子です。彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子たち、ビルバの子やジルバの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父につけた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。イスラエルでもヤコブの子ですよ。それはヨセフは彼の年寄りの子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。 彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った、どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を訪ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、その私の束におじきをしました。兄たちは彼に言った、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。9節いきます。ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ、見ると太陽と月と11の星が私を伏せ拝んでいるんですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った、お前の見た夢は一体何なのだ、私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前たちを拝むとでも言うのか。兄たちは彼を寝たんだが、父はこのことを心に留めていた。さあ、ヨセフはこの時点ではこういう夢は神様から来ているということを知っていなかったのではないかと思うんです。見せられた夢をやたらに人に言うことでもって反対の結果を招くことになるんですよ。ヨセフは兄さんたちから反感を買ってミディアン人に奴隷として売り飛ばされてしまいました。ミディアン人はヨセフをエジプト人に奴隷として売ってしまいました。奴隷として売られたヨセフは苦しいところを通りながらも自暴自棄にならず、自分の兄さんたちを恨まず、神様を信じて生活をしていたんです。多分この間にも奴隷として生活している間も神様の方ではヨセフに励ましを与えていたんだろうと思うんですよ。ひょっとしたら夢を通してかもしれません。そして神様が最後にどうしたか、ヨセフに夢の意味を、夢の内容を理解する力を与えました。読んでみましょう。創世記の40章の、これちょっと長くなるんだけども、40章全部読まないといけないと思うんですけども、創世記40章の1節から読んでみます。こういうことがありました。これらのことの後、エジプトの王、検釈官と調理官とか、その主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈長官と調理長官の2人の逓信を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。そのうちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは2人とも同じようにそれぞれ夢を見た。その夢にはおのおの意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。で、彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの弟子たちについて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。2人は彼に答えた、私夢を見たがそれを解き明かす人がいない。ヨセフは彼に言った、それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。それで検釈長官はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの草が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロのところに捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本のつるは三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。無実の罪で捕まえられているからです。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は拘留されるようなことは何もしていないのです。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝網の籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。この解き明かしはこうです。3つの籠は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。3日目はパロの誕生日だった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検釈長官と調理長官とその家臣の中から呼び出した。 こうして検釈長官をその検釈の役に戻したので彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしをしたように調理長官を木に吊るした。ところが検釈長官はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまったというのがある。41章に行きましょう。1節からいきます。それから2年の後パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きのように7頭の雌牛が上がってきて足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきてその川岸にいる大牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った大牛がツヤツヤしてよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い7つの穂が1本の茎から出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた根があの肥えた豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので人をやってエジプトのすべての地方主とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したがそれはパロに解き明かすことのできる者はいなかった。その時検釈長官がパロに告げていった。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って私の調理長官と侍従長の家に交流なさいました。その時私は彼と同じ夜に夢を見ましたがその夢は各々の意味のある夢でした。そこには私と一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ彼は私たちの夢を解き明かしそれぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになりパロは私のを元の地位に戻され彼は木に吊るされました。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かすする者がいない。あなたについて言われたことを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすというのだが、ヨセフはパロにも答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。それでパロはヨセフに言った。夢の中で私はナイルの岸に立っていたが見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭のお牛が上がってきて足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい非常に醜い痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。それでこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らは腹に入れても腹に入ったのがわからないほどその姿は前と初めと同じように見にくかった。その時私は目が覚めた。ついで夢の中で私は見た。見ると一本の茎によく実った7つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱の7つの穂が出てきた。そのしなびた穂があの7つの良い穂を飲み込んでしまった。それで私は地方紙に話したが誰も私に説明できる者がいなかった。ヨセフはパリに行った。パリの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な牛は7年のことで7つの立派な穂も7年のことです。これは一つの夢なんです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い牛は7年のことで東風に焼けて調べた7つの穂もそうです。これは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り神がなさろうとすることをパロに示したのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こりエジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を果てさせその地の豊作は後に来る飢饉のため後も分からなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が2度パロに繰り返されたのはそのことが神によって定められ神が速やかにこれらをなさるからです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけその者をエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれらの豊作の年のすべての食料を集めさせパロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。それでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであればあなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私のためは皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたをエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外しそれをヨセフの手にはめ天布の衣服を着せその首に金の首飾りをかけた。で自分の第二の車を彼に乗せた。 で人々に、人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかし私のあなたの許しがなくてはエジプト中誰も手足を上げることができない。こうしてエジプトの王様パロはヨセフをパロのすぐ下の地位にまで引き上げました。この飢饉が世界中に広まったのが出発点となって、ヨセフは自分の父親ヤコブをはじめとして兄弟とその家族の者とエジプトに住まわせて豊かな生活を送らせるようにしたわけです。17歳の時の夢がここで現実になったんです。このヨセフというのはどういう人だったのか。まず41章で先ほど読んだところなんですけども、41章で何言ったか、こういうことしたんですよ。創世記14節から読むと、彼こういうこと言いました。そこでパロは使い分けヨセフを呼べせたので、人々は急いで彼を力をから連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすというのだが、ヨセフはパロに答えた。私ではありません、神が私に知らせてくれるんだと言って神様に栄光を返している。それだけじゃないんです。実際にこの飢饉が起こってイスラエルの土地からヨセフの兄弟たちが穀物を買いにエジプトに来た。でもってですね、このヨセフがいろんなことをしたんだけども、最後にどうしたか、自分がですねその兄弟ヨセフだということは言わないでいろんな動きを取ったんだけども、最後にこうなりました。創世記45章の一節から読みましょう。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフは兄弟たちに自分のことを明らかにしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父親お元気ですか。兄弟たちがヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことを心に痛めたり怒ったりしてはなりません。父は命を救うために、いや神は命を救うためにあなた方に先に私を使わせてくれたんです。この2年の間国中に飢饉があったが、これからあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらされるためだったのです。神様に栄光を返してその連中みんなエジプトに呼んで生活させている。これがヨセフなんですよ。もう一つ別の例を出しましょう。列王記第1の3章を見ていただきましょう。これも結構長いこと読まないといけないんですけども、列王記第1の3章の1節からの出来事を読んでみましょう。これは今度ソロモンのことです。列王記第1の3章の1節から言います。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらした。当時はまだ主の名のために宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に従って掟に歩んでいたが、ただし彼は高いところで生贄を捧げ功を絶えていた。つまり異邦人の神を拝んでいたんです。王は生贄を捧げるためにギボンへ行った。そこに最も重要な高きところであったからである。ソロモンはその祭壇の上に1000頭の全種の生贄を捧げた。その夜ギボンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神を仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたは私のしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が正義と誠実と正義と真心と思ってあなたの御前に歩んでからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その大勢につく声を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術も知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くため引き分ける心をしもべに与えてください。 さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心を与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに習うものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令とを守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう、その長生きさせようというんです。ソロモンが目を覚ますと、なんとその夢であった。それで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全州の生贄を捧げ、若いの生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いたというのがあります。これは神の霊が導く一つのやり方です。二つ目の導き方いきましょう。神様は夢を通してあなたが災難に遭わないようになる道を教えてくれます。聖書で具体例出しますよ。マタイの2章を開けていただきましょう。マタイの2章を一節から見てみましょう。マタイの福音書2章1節でいきます。イエスがヘルデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の腹さたちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私は東の王でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘルデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。それで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためにイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。それでこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。これ嘘なんですよ。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上なく喜んだ。そして家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘルデのところに戻るなって戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰って行った。彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて行った。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘルデがその幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘルデが死ぬまでそこにいた。それは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われることが成就するためだった。成就するためだったんじゃなくて、これ成就したという意味に解釈した方がいいです。その後ヘロデは博士たちに騙されてたことが分かると、非常に怒って人をやってベツレヘムとその周辺の2歳以降の男の子を一人残らず殺させた。この年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したものである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ダマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、死の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけなっている人たちは死にました。それで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアテラオが父ヘロデとに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。それで夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。それは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであったと。もうこの例はですね、別に解説しなくても分かるだろうと思う。皆さん自身が経験していることだと思うんですけれども、たくさん見る夢の中には、思い出したくない夢、気持ちの悪い夢というふうに見たことがあると思うんです。例えば誰かが死んだ夢、しかもあなたが知っている人が死んだ夢です。あるいは誰かが苦しめられている夢、あなた自身かもしれない、あるいはあなたが知っている人かもしれない。 あるいは全然会ったことがない人だけれども夢の後でも見た顔をはっきりと覚えているというのかもしれない。もしも街でその人にを見かけたら夢で見た人だということが分かるほどにはっきりと覚えているかもしれません。誰かが乱暴されている夢を見た、あなた自身が乱暴されているかもしれない。誰かが殺されそうになっている夢を見た、夢だからあなたが助けを求めて叫ぼうと思うけども声が出ない、うちが焼けた夢を見た、あなた自身のうちかもしれない、知らない人のうちかもしれない。あなたが寝ている時に誰かが枕元に現れて夢というのを見るかもしれません。あなたが知った人かもしれない。で感じでもって夢の中でもって、ああ、あの人はもう死んだか。多くの場合に私たちは気持ちの悪い夢を見た、実際に起こらなければ良いのだけれどもというだけで片付けてしまう、忘れようとしてしまうんですよ。でしばらく経つとその夢の見た通りのことが実際に現実になってきます。そうすると、あ、夢で知らされたのかというのが言い方をする。夢で知らされているのは事実なんです、本当なんですよ。質問となると、誰が夢でしでもってこういうことが起きるということを知らせてくれるのか、どういう目的でそういう嫌な夢を見せるのか。神様は他の方法も使うんですけれども、夢というものを通してサタンが計画しているものを現実にさせないように神の子供を守るように動いてくれてるんですよ。神様は良い夢も見させます。そしてあなたがどのようにすれば裕福になるのかということも教えてくれます。ヤコブのように、ソロモンのように。実際に私と家内が勉強している聖書学校でもって、あの時に75歳だった教授がいたんですけれども、その人50年間牧会していたんだけども、その人がですね、こういうことを説明してくれました。それをお話ししておきましょう。いろんなことを話してくれている経験の中の一つにですね、こういう経験も話してくれました。それはですね、ある晩夢を見たというんです。でそれは私たちに話してくれる3年前に見た夢なんです。実際に起こったことなんです。で夢ではですね、名前言いますよ、ケレス・コープランドという人が、これ名前言って皆さんに関係ないかもしれないけど、コープランドというのはですね、あの当時から現代もそうなんだけど、アメリカ中で引っ張れたこの有名な伝道師なんです。私と家内とか勉強していた聖書学の理事も務めていた人です。後ほどになって私たちが学校を卒業してから、こんな個人的にも知り合いになることができた人なんだけども、素晴らしい解き明かしをする人でも、癒しの働きもするし、一同の集会に何万人という数のアメリカ人が集まるという素晴らしい動きをする人なんです。その人のガレージが爆発で吹っ飛んだ夢を見たというんです。その教授が、聖書学校のその教授は、ケネス・コープランドという男がその日どこの町で集会を持ってどのホテルに泊まっているのか知っておりました。爆発することがないようにしばし縛る祈りをした後でもって、夜中の2時頃になったんだけれども、そのホテルに電話して夢で見たことをそのコープランドに知らせているんです。電話を受けたコープランドは、夢というものがどういう意味を持つものかということを理解しておりました。神様の方でこれから起こることを防ごうとして夢で警告を与えているということを知っています。だからすぐにホテルから自分の家に電話いたしました。それでコープランドの奥さんにこういうふうな夢を見たということを話をした。今ではですね、奥さんはコープランドと一緒に伝道活動しているんだけども、あの当時は奥さんも家にいて子供たちの世話をしておりました。でその奥さんにコープランドが言ったのはですね、ケネスが言ったのは、ガレージに入るな、日本のガレージと違うんですよ、うちの中にガレージがあるんですよ、大きな扉があって一つの部屋みたいになってるところにガレージがある、だからそのガレージに入るな、普通は台所から入れるようになってるんだけども、そこから入るな、火を近づけるな、うちの外からガレージの窓を破って、ガレージの窓に石をぶつけて破って空気の入れ替えをしろって指示をしたんですよ。奥さんの方は初めは電話の向こうで亭主が何言ってるか分かんなかったけれども、その聖書学の教授がこれは夢で見たついて知らせてくれた、個人的にその教授のことを知ってるもんだから、で夢というのはどういう夢を持つのかということも奥さんも知ってるもんだから、特に悪い夢というのはどういう夢を持つのかということを理解してるもんだから、玄関から表に出て大きな石でガレージの窓にぶつけて窓のガラスを割ったんですよ。で気がついたんです。前の晩にガレージの中で洋服ダンスに新しいペンキを塗ろうと思って、古いペンキを剥がすための薬品を使っておりました。大変に揮発性の高い空気と混ざると、そしてそれに火をつけたら爆発をする 死ぬもんです。その缶の蓋が少し開いていたらしいんですよ。で、液体が蒸発していたんです。そのままで気がつかないで朝自動車に乗ってエンジンかけたら、子供たち小さかったから学校に連れてくんですね。自動車でもって一回やりしてたんだけども、これで自動車にもし乗せてエンジンかけたらば爆発するってことだったんです。多分コープランドの奥さんも子供も死ぬかもしれない、大怪我するかもしれないっていうところでした。私と家内ではですね、こういうようなことを経験している教授から、また他にもいろんな経験したことを話してくれたんだけども、授業を受けていたんですよ。これが神様が夢で導く与えるやり方なんです。もう一ついきましょうか。私と家内とが聖書学校にいたときに、学校の創始者である校長であるケネス・ヘーゲンというのがですね、私に教えてくれたことをお知らせいたしましょう。これはケネス・ヘーゲン自身の経験ではなくてですね、名前言ったらグドウィンという夫婦が経験したことをケネス・ヘーゲンに話してくれた。それを私たちに授業の間で話してくれたんです。余談になるけれども、私と家内とかですね、日本に伝道に来てからですね、2年目の夏にアメリカに戻った時には、このグドウィンの奥さんと会うことができました。その時もご主人も死んで天に行っちゃってる。だからある人から紹介されてですね、奥さんに会っていろんな話を聞くことができた。だからこのケネス・ヘーゲンから聞いたその出来事もですね、奥さんが直接もっと詳しく聞くことができました。このグドウィン夫婦が教会の牧師として活躍をしていた時のある晩、奥さんの方が寝ていた時に霊の上で落ち着きのないものを感じて目が覚めたんです。だから祈り始めました。鳥なしの祈りです。感じとしては誰かの命に関わるものだという感じがする。だけどはっきりとどういう内容の問題なのか示されないんですよ。だからなかなかに祈りきりということはできませんでした。それでそばに寝ていたご主人も起こして二人で一緒に祈ったんです。だから二人とも祈れば祈るほど誰かの命が危険にさらされているから、取りなしの祈りをしなければいけないということははっきりしてくる。だけど誰のために取りなしの祈りをしなきゃいけないのかはっきり示されないんですよ。どういう状態となってその命が危険にさらされているのかということもはっきり示されないんです。こういう余談になるけどこういうこと言いましょう。私の家にこれよくやるんですよ。霊の上で落ち着きのないものを感じると、これが御霊に導かれる第一のやり方です。霊の上で落ち着きのないものを感じると誰かのために取りなしの祈りを始めるわけです。けれどももしもですよ、祈っても誰のために祈らなければいけないのかということが示されないときには、金がどうすると、国際クリスチャンセンターの人たちのリストをですね、順番にこの人でしょうか、この人でしょうか、この人のために祈るべきでしょうかというふうに、一人一人のために祈るんですよ。よくやってますよ。グディン夫婦もこの時にそういうふうな祈りを始めたわけです。教会一人一人の名前を挙げて、この人が命が危険にさらされているのかと言って祈った。何人も何人も次から次と祈るんだけれども、誰のために祈らなければいけないのか、その危険から逃すことができるように祈らなきゃいけないのかということは示されないんだというんですよ。誰が命の危険にさらされているのかはっきり分かってこないというんです。知らされていないというんです。だから長い間その一人一人、教会に来ている人一人一人に祈ったんだけども、誰のために祈っているのか示されない。でもう少ししたらば朝になってしまう。だから自分たちも睡眠を取らなきゃいけないというもんで、そのグドウィン夫婦は神様に、それは主イエス・キリストにお願いしたというんです。誰のために祈っているのかわからないけれども、誰かの命が危険にさらされています。どうぞこの人自身が自分の身に危険が迫っているということを知ることができるようにしてください。何らかの道で知らせてあげてください。そして残りの朝というか夜中に寝たらしいんですよ。でこれはですね、この教会の、いや聖書学校の校長であるケネス・ヘーゲンが私たちに知らせてくれました。ここから先は私自身がそのケネス・ヘーゲンから聞いたというのは、そのグディの奥さんから直接聞いた出来事です。この出来事があってから3週間経ってから分かったことは、石油を掘っている会社で働いている人で、いつも現場にいるために教会にはたまにしか来ることのできない人がこういう証をしたというんです。テキサスの出来事です。テキサスというのは地面にですね、石油がたくさん入っているところです。そこでその石油を掘っている人がこういう証をしたというんです。 大きなクレーンを動かして地面の中に穴を掘っていたところ、でその地面の中から石油がその穴を取って吹き出してくるようにするんだけども、クレーンが何かに引っかかってしまったから、だからそれを直そうとしてクレーンの上に登ったところ、急に鉄のロープが切れて、その切れたロープに引っかかって、その人がたまにしか教会に来ない人、つまり自分が死んだ夢を見たというんです。翌日実際にクレーンのてっぺんに登らなければいけない事態が生じました。夢を見た人はクレーンの上に登ることを拒否したわけです。時間がかかってもいいからクレーン全体を外して原因を直すべきだと言って、夢で見たことを説明したわけなんですよ。そしたらですね、そばで一緒に仕事をしていた人が、俺はそんな迷信信じねえ、そんなクレーン、そしたらクレーンの上に登っていった。登っていきながら、そんな迷信信じるとバカくせえ、弱虫やろうかと言ったというんです。実際に鉄のロープが切れました。切れたロープが首に巻きついて地面に落ちた時にはこの男が死んでいたんです。夢を見た人は命が助かりました。だけど事故そのものは防げなかった。夢で見せられたものを慎重に検討したかったからなんです。神様は神の家族の者に夢というものを通して、他の方法も使うけれども、夢というものを通してサタンが計画しているものを現実にさせないように、実現させないように、神の家族のものを守るように知らせてくれるんですよ。この時に夢を見たあなた、神の霊に導かれたあなたがどういう動きを取るのかということが大切になってくるわけです。悪い夢というもの、気持ちが悪くなるような夢というものには、これはあなた自身が関係したものであろうとも、他の人に関するものであっても、それを現実にしないように、霊の上でそれを断ち切るところまであなたが祈らなきゃいけないんですよ。祈り切るというところまで祈ることが要求されます。あなたに祈らせようとして夢を見せるんです。どうして祈らせようとするのか、マタイの18章18節で何て教えているか、イエス様自身が言ったでしょ、地上で縛るものは天でも、地上で許すものは天でも、あなたがするだけの力があるんですよ。だから夢で見たものが現実にならないように、あなた縛るだけの力がある、縛ってあげなきゃいけない。これが一つです。ヤコブのようにまだらげの羊によって金持ちになる、神様から裕福祝福を得る夢を見たような時には、導かれたような時には、まず誰にも言わない、自分に秘めておく。二つ目、その夢が神様から来ているものということを確認する。で、神様から来ているということが確認できたら、その示された通りに行動に移すということが必要となるんです。神様によって見せられた夢というものをやたらに人に言うことでもって、ヤコブがそうだったでしょ、兄弟たちに勝手に言ったもんだから奴隷に売り飛ばされて長い長い間苦労しなければいけなかったという結果を自分で招いてしまうことになるんです。どうやったらいいか、この聖書で教えてるんですよ。聖書では夢を見たときに、そしてあなたが見た夢の内容を誰かに言うということに関して、ことに他の人の夢を見たときに、その夢に出てきた人のことに向かってどういう夢を見たのかとあなたが言うということに関して、慎重な検討をして神様から指示を仰うことが必要だと教えております。そしてその指示に忠実に従う動きを取るということは大切なんだという注意まで与えております。この点も問題ないと思う。あなたが誰かから夢で知らされましたと言って、あなたに関することについて言ってきたときには、こういうこと言うんですよ。あなた、私はあなたのことに関してこういう夢を見たんですけれども、あなたはこういうことをしている夢でした、その結果はなんてなこと言ってきたようなときには、それを聞いたあなたの方ではどういう点に注意しなければいけないのか、この聖書で教えています。引用してみましょうか。まず第一番目、申命記の13章で、申命記の13章で一節からこういう教えをしているんです。 申命記の13章の1節でまずこういう注意を与えています。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神、主はあなた方が心を尽くし、精神を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。その預言者、あるいは夢見る者は殺されなければならない。その者はあなたをエジプトの国から連れ出し、奴隷の家から贖い出された、あなた方の神、主にあなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神、主があなたに歩めと命じた道からあなたを迷い出させるようにするからである。あなた方のうちからこの悪をの除き去りなさい。つまりこんな夢を信頼、信用するなって言ってるんですよ。何のこと言われると思う。エレミヤの書の23章に行ってみましょう。まだ他にもあるけど、これぐらい引用すればいいだろうと思う。エレミヤの書の23章の25節から読んでみましょう。こう教えています。私の名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見たと言っているのを私は聞いた。いつまで偽りの預言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの預言が彼のここにあるのだろうか。彼の先祖がバールのために、悪霊の神様です、私の名を忘れたように、彼らはおのおの自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。無義は我と何の関わりがあろうか。私の言葉は火のようではないか。また岩を砕く金槌のようではないか。それゆえ見よ、私はおのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。見よ、私は自分たちの舌を使って水気をつける預言者たちの敵となる。見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる。彼らは偽りと自慢話を私のために述べ伝える惑わしである。述べ伝えて惑わしている。私は彼らを使わさず彼らに命じもしなかった。彼らはそのためにとって何の役にも立ちはしない。彼らに命じなかった。その夢を喋れと言ってないのに喋ったと言うんですよ。エレミアの29行きましょう。29章のエレミアの書29章の8節を見ていきましょう。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている。あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。だからあなたが夢を見たらば、その夢の意味を神様に教えてもらうに祈らなきゃいけないんですよ。答えがなかったらそれ以上詮索しちゃいけないんですよ。悪い夢を見たらば、どういう内容のものであっても、悪い夢を見たらばすぐにサタンの活動を縛らなきゃいけないんです。神様の家族に生まれ変わりをしている人にはそれだけの大きな力が与えられているということを認識して、その力を縛らなきゃいけない。それで夢で見たものを実現しないようにあなたが断ち切ることが必要なんですよ。そのために夢見せられたから。良い夢は、例えば裕福になる夢を見たときには、それを現実にするようにまず第一番目にサタンの妨害を取り組まなきゃいけません。だけど2番目、誰にも言わない。そして実際に神様によって見せられたという確証をつかんだらば、神様に示された通りのことを行動に移すということが必要なんですよ。おかしな行動を取っちゃいけません。示された通りの行動を忠実に行わなきゃいけない。これが夢でもって導きを与えられると思うときにあなたが取るべき動きなんです。そしたら必ず神様が祝福をしてくれる。私たちはですね、夢というものをですね、案外その嫌な夢だと何とか忘れようとする。神様が見せてくれるものがあるんですよ。他のいろんな理由でも見ることもあるだろうと思うんだけど、神様が見せてくれることがある。だから夢を見たらですね、どういう理由で、何が目的でそれ夢を見せられたのか、神様に聞いてみなきゃいけない。だけども神様にどういう目的で試合したのか、見せたのか教えてください。ただサタンが場を持ってきます。これ今までの説明で分かるだろうと思う。御霊に導かれる時に気をつけなければいけないのは、サタンが必ずまがいものに持ってくるという の上でもって神様に質問しなきゃいけない。だからまがいものを持ってこさせないような聞き方しなきゃいけないんですよ。どういう聞き方したらいいか、この聖書で具体例で、聖書に書いている具体例で示してください。これ以外の聞き方をするとサタンのまがいものを持ってなります。神が神の霊に導かれるというのは、どういうふうにしたらばサタンからのまがいものをはっきりと分けることができるのか。神の言葉で基盤としてなきゃいけないんだけども、それでもはっきりとそれが神の言葉でって、ね、引用できないような時にはどうしたらいいか。だから今言ったように、この聖書の中に書かれている具体例であなたがどういうもので目的で私に知らせようとしているのか教えてください。聖書の中に引用してください。そしてそれを知らされるまで待ってる。知らされなかったらそのまま動きを取らない。サタンの活動は縛っておくということだけをしなきゃいけないんです。他のことを動くからサタンにまんまとまがいものを持ってくれて、しかもそれ神様の霊に導かれた、霊に導かれた言って動き出す、しかも言われ出す、大きな間違いいたします。こういう点でですね、神の霊に導かれるというのは一体どういうことなのか。慎重な動きを取らないと、みんなサタンにまんまとやられながらもみんな神様からの霊の導きだと思ってとんでもない行動をとってる。とんでもない結果を招きながらも神様から導かれた導かれたって言われてる。とんでもないことになります。